存在雑貨店。
さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、下平さん。
はい、
下平さんは2021年に入ってもう映画は何か見られましたか？
あ、はい、1個見てきました。
何をご覧になりました？
ポケモン。
ポケモン。ポケモン、僕はさっぱりわかんないけども、ポケモン、どんな映画を見てきたんですか？
ポケモンの最新作で、
ええ、
はい、ええ、
以上、終わり
以上。
もうね、ネタバレしないなんていうレベルではないですね。
うん、
ポケモンの映画だってことしか全くわかりませんけども
ポケットモンスターココっていうタイトルです。
ココ、なんかポケモンの映画って結構感動するんでしょう？
はい。
後ろでなんか下平さんとポケモンが吠えてますけど大丈夫ですか？
ご機嫌斜めかもしれません。
なんかね、あ、多分ね、他のポケモンの話をしちゃってるから下平家のポケモンが焼いてるんですよ。
ごめんなさい、ごめんなさい
なんかね、大人でも感動しちゃうなんていう風に聞きましたけれども。
はい、
あのポケモンではないんでしょ、実写版というか。
あ、違います、
フル CG 版の
ちゃんとアニメーションでした。はい、
あの声がおっさんな感じの
あれではなく、違いますよ、
日本のアニメの。
はい、
また感動してきちゃったんですか？
感動してきました。
わだわですね、まだ今年映画に行けてないんですよ。ただね、注目してる映画はありまして。
はい、
ね、日本のタイトルはなんだっけな、スイッチだったかな、現代がねフリーキーだったと思うんだけども、ね、ビンス・ボーンっていうコメディ俳優さんがいらっしゃいまして、
はい、
僕彼のこと大好きなんですよね。彼が出ている、ホラーです。
ホラー、
ホラーのはず。ただビンス・ボーンが出てるっていう時点でね、もうコメディ色がしちゃうんですがあのね、ビンス・ボーンがね、シリアルキラー、はい、殺人鬼なんですよ。
おお。
で、まあ殺人鬼がね、殺人を重ねていくんですけども、
はい、
ある女子高生をね、襲って、うん、こう、殺害してしまうわけなんですね。
うん。
するとですね、
はい、
その殺人鬼と女子高生が、体が入れ替わってしまうという、ニュー感覚、私たち入れ替わってる映画です。で、24時間以内に何とかしないともう元に戻れないよっていう縛りがあるらしくって、
はい、結構きつい縛りですね
それをね、何度これ聞くとね、ホラーっていうよりもコメディでしょ、
うん、
大丈夫かしらと思ってるんですが、日本ではそろそろ公開になりますので何とか見に行きたいだと。なかなかね、状況的にまだまだ難しい日々が続きますけれども、
はい、
気をつけて気をつけてね、行ってみたいと思うんですが、
はい、
時を遡りまして2020年末、
はい、
私ですね、年の最後の最後に一本の映画を見てまいりました。
お、
これがですね、アニメなんですが、
うん、
中国が作ったアニメで、もうね2年くらい前のアニメだったはずなんだけども、
はい、
だんだんだんだん日本で人気が出てきて、
うん、
で日本語吹き替え版なんかもできてきて、去年末2020年末あたりから日本でいっぱい公開されて、随分と人気を博しているという、
はい、
ロシャオ平戦記っていうね、
お、
お聞きになったことありますか、下平さん？
あります、あります。
ご覧になっては
ないです。
いない。これね、公開中にぜひとも見た方がいいですよ。
お、
はい、面白かったです。
うん、
正直言うとね、中国のアニメってどんなもんじゃろうねと思って僕行ったんですね。
はいはい、
中国、日本のアニメ会社の下請けをやってるっていうイメージがずっとありまして、
はい、
でどんなもんかなと見に行ったらば、面白いですね。
おお。
あのね、アクションシーンとかすごいの。
へ
ー、ぐるんぐるん絵動くし、
はいはい、
これ多分非常に日本人の立場からの発言になりますけれども、
はい、
やっぱり日本のアニメ制作会社がね、労働賃金安いからっていうので、うんうん、下請けに出してた時期が非常に長かったと思うんです、中国、
はいはい、
でそこからね、やっぱり学んだところが大きかったんじゃないかなと思うんですよ。
うーん、
で中国ってね、いろんなハリウッドにもいろいろ進出してますし、
はい、
ハリウッドね、資本提携とかしてたりするので、
うんうんうん、
そういった点からもね、ダイナミックな絵作りとかを学んでいるので、 やっぱね面白いですし、日本のアニメ的な間とかね、はい、オチみたいなのも随所に散りばめられていて、
へ
ー、おーそうか、これはもう普通の作品というか面白い作品として見られるぞっていうのが僕の感想でしたね、う
んうんうん、
はい。でね、見に行くきっかけっていうのがですね、
うん、
やはりあの方なんですね、俺たちの岩波音響監督、
お、
もうガルパンダーソードアートオンラインだでおなじみの岩波義和音響監督がですね、
はいはいはい、
日本語版の音響監督をされてるのかな、それでまたあの方はですね、はい、作業着でサムエみたいな作業着でね、日本全国を渡り歩きまして音響調整をしてるんですね、
はいはい、
でその中の映画館の一つにですね、
はい、
厚木の映画館キキっていうところがあったんですよ、
うん、
これ厚木っていうのはですね神奈川県のど真ん中にあります市で、
はい、
人口22万人ぐらいかなっていうところがありまして、うんうん、そこの厚木の映画館キキっていうところにね、はい、岩波監督がいらっしゃって音響調整をしてきたんですよなんていうツイートを見ましたので、
はい、
これは行かねばなるまいと、私神奈川県に住んでおりますからね、
ほう、
ここにですね行ってきたんですよ、
はい、
そしたらねやっぱりさすが岩波音響監督、音良かったですね。でね、この厚木の映画館キキっていうところがいろいろ曰くつきでね、
はい、
いろいろ面白い映画館なので、
うん、
これはできれば支配人さんにお話を伺えたらなんてことでですね、はい、ご連絡を申し上げましたらば、
うん、
いいですよと、
はい、
来てくださいと、
え、
言われてしまいましたので、
はい、
本日はですね厚木の映画館キキの支配人にお話を伺ってまいりましたので、その様子をですね本編ではインタビューを聞いていただきたいと思うんですね、
はい、
ですね、その前にですね皆さんにはちょっとだけ注意点を、
うん、
今回比較的ですね僕も支配人も声を潜めてます、
はい、
なぜならば、
うん、
どこでインタビューしたかっていうと、もちろん映画館内なんですけれども、うん、
はいはいはい、
ですねこの厚木の映画館キキっていうのは、うん、商業ビルの上の方にありまして、
うん、
で3つ映画館スクリーンが入ってるんですね、
はい、
でね映画館の作りとしては非常にまあ古いというか不利な作りなんですよ、
うん、
商業ビルのね上にありますんで、まあ要するにデパートスーパーみたいなところの上にありますんで、
はいはいはい、
で、うん、そこに3つトントントンと作って古いので、
うん、
防音とかもね、まあ、そんなにいけてないんですね、でお話を伺ったのが、
うん、
その上映するスクリーンの真裏なので、
はい、
いわゆる映画館の箱の裏、もちろんスクリーン見えてませんよ、
はいはい、
壁一枚隔てて事務室があって、はい、そこで話を聞いてきたので、
うん、はあ、
大きい声出すとね劇場内に声が届いちゃうんですね、
いや、
まあ、静かな映画なんかやってればね、なので、はいはい、声を潜めつつそれでもね盛り上がってしまいましてね、
おお、
あそうなんですかなんていうのをこの話聞いてきて盛り上がってしまいましたので、うんうんうん、今日はその様子をですねお伝えしたいなと思ってるんですよ、はい、そしてもう一つ、はい、今日ですね、
うん、
エンディングで、
はい、
やりますプレゼント企画、
お、
これはですね、厚木の映画館キキさんは直接関係はないんですが、
はい、
映画に関係のあるプレゼント、
お
しかもね、
うん、
かなり豪華、
え、
かなりというかねもう相当豪華なプレゼントがエンディングで発表されますので、
はい、
ぜひともですねそこまでお聞きいただきたいなと思っております。それでは下平さんもこれから一緒にインタビューを聞いてみてください。
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。雑貨店リスナーの皆さんこんにちは、店長の和田でございます。本日私は神奈川県厚木市にあります 厚木の映画館キキさんにお邪魔いたしまして、支配人の青松俊也さんにお話を伺ってみたいと思います。青松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨日の今日なんですけども、
はい、
昨日僕ロシャオ平戦記という、はい、アニメ映画を見に参りまして、
はい、
ですね、厚木にこんな映画館あったんだってことを知って、その後ですね、ご連絡したらば、すぐに取材を受けてくれるっていうフットワークの軽さを目の当たりにしまして、お話を伺いに来ちゃったんですが、よろしくお願いします。
はい、本日はよろしくお願いいたします。
まずですね、
はい、
厚木って映画館なかったたんじゃないですっけ。
ですね、まずですね、私がもともと九州の方の出身で、
そうなんですか。
神奈川県とか関東圏、はい、全く知らないっていう、なのでもともと九州の映画館で試合人やってて、3年前に関東の方に、家族と引っ越して、
はい、
で1年半前ですかね、去年の、8月にこちらの厚木の映画館キキの支配人として、入ったのが初めて。
去年というと2019年、今ですね、時系列がだいぶぐるぐるしてると思いますが、今まだ2020年の年末なんですね。年末のお忙しい時期にですね、社員にお越しいただいちゃってるわけですね。2019年の8月に厚木の映画館キキの支配人になられた。
そうですね。で、当館厚木の映画館が、今年の12月にやっと2年目。
2年目、
はい。
じゃあ2018年の12月にオープン。
そうですね。
で、2020年12月に丸2周年と。
ちょうど今2周年経ったぐらい。
ああ、じゃあ2周年ちょうどでしたね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
それもね、知らないぐらい、厚木って昔は映画館ポツンポツンとあったんですよ。
なんかそうらしいですね。
僕はこの辺の出身なので、
厚木のね、
厚木というか本厚木なんですね。多分ですね、よそから来られた方は大混乱するんですね。厚木っていう駅はあるのに、そこは海老名だと。で、本厚木っていう駅が厚木だと、
ね、
そうなんですよ。で、本厚木の駅前なんかに昔は映画館があったんですが、やっぱりポツリポツリとなくなっちゃって、しばらくなかったなりしたんですが、2年前に厚木の映画館キキさんができたと。
ですね、その前はもともとアミュー厚木映画 .com さんっていう映画館がここにあった、それから2018年の11月に閉館となって、で12月から、厚木の映画館キキ、もちろん運営会社も変わって、
なるほどなるほど、
はい、
そうなんです。入れ替わりとかもね、結構激しいんですね、厚木の映画館ってね、
はい、
でこちら名前がまさしく厚木の映画館、
そのまんまです
ね。厚木に映画館をっていう市民の声を反映してと、
そう聞いてい
うのも聞きました、僕も、
はい、
僕もだったらもっと本会と僕は思ってるんですが、なくなっちゃうぞまた厚木の映画館。いつもですね、いらしていただきたいと思うんですが、じゃあお名前から、
はい、
厚木の映画館キキなんですよね。
そうですね、キキはうちの、まあ、運営している会社が、
はい、
株式会社、
はい、
映像機器システム社という、
あ、なるほど、
本社が大阪にあって、東京にも支社、千葉にもあって、あと札幌、九州は福岡、まあ、どういった会社かというと、こういった映画館に映写機を下ろしたりとか、メンテナンス、あと映画館を建てたいという方たちにいろいろアドバイスしたり、まあ、施工もしたりという
、
今のところ全国に、まあ、200-300 ぐらいのスクリーンのメンテナンスを実はやってる、そこが初めて、自社で運営する映画館を、
なるほど、
っていうところで、厚木に機器、映像機器っていうところで機器っていう名前が、
あ、なるほど、はい、魔女の宅急便、
そうですね、皆さん、海
人の機器ではないんですね。
はい、私も初めそうかなと思ったら、
支配人ご本人が、
そうか、そういうことか。
映像機器システム社が親会社で運営してるから、うん、あ、じゃあもうそれこそ専門、この機械専門のところが親会社というかやってるので、
そうですね、映画館、
相当本気で、
本気で、まあ普通あっちゃいけないようなものを、スピーカーだったりとか、
ですよね、
はい、
あのこちらスクリーンが3つあって1番、はい、2番3番と大体50人ずつぐらいのキャパなんですか。
一番大きいところでスクリーン1が大体150、うんうんまあ、次が、スクリーン3番が100ちょっとですね、うんうんうん、で一番ちっちゃい、まあ、一番ミニシアターっぽいのが、うんうんまあ、58席のスクリーン2番、うんうん、ちょうど50、50、50増えていくっていう、う
んうんうん、あなるほど、はい、それで昨日ですねあのロシア平成期を、
はい
スクリーン1で一番シアターで見たんですが、
はい
ですね、まずはですねあそこステージがあるじゃないですかスクリーン1って。
あスクリーンあステージじゃないんですよ。
あれ
3番だけなんですよね。
ロシア平成期やってたのは1番。
1番だよね。
あれスクリーンステージじゃないんですか。
ステージじゃない
んです。なんか段みたいになっててそのちょっと奥にスクリーンがあるなと思ってたんですが、
はい、あれは
あったんだろうね。そうなんですか、
はい、
あの構造上こんなこと言っちゃ生意気なんですが、
はい、
ちょっと段差とかがあったり、
はい、
あのもしかしたら多目的に使えるのかなとも思っていたので、
はい、
あのここは音響的にはどうなのかななんて思って入ってみたんですよ。
はいはい、
で予告編もですね始まって、はい、いろんなあの映画泥棒とかあるじゃないですか、はい、あれ聞いた瞬間はん大丈夫って正直思ったんですよ。
そうですね、
ところがですね皆さん本編始まったらまあいい音ですこと。
そうですね、初めは抑えてだいたい予告編とか映画ドロップはちっちゃな音で、そんなにあこの映画がしょぼいかもって
正直言いづらいこと言っちゃいました。社員にそうなんです大丈夫って思ったんですよ。
で本編でガーンとっていうのが、まあいいのかなっていう、
あのもうね感覚的には白黒の映像が突然カラーになったぐらいの感じ。
いい表現です。
ありがとうございます。それぐらい音がガラッと変わって、もちろん予告編とかねあるいはあの前の注意のところとかっていうのはそんなに音響的に凝ったこととかいい音でってわけではないと思うんですが、はい、本編始まったらえこんなに音いいのっていうぐらい、まずはですねスクリーン横に置いてある機材がいいですか。あの社員に怒らないでくださいね。僕いろんなところで褒め言葉に使ってます。
はい、
頭がおかしい。あの機器は、
いや僕も初め去年8月くらいに赴任してきた時に、はい、ちょっと大丈夫かなと。
ですよね、はい、あれ正直な感覚ね、えこのキャパにこのスピーカー入れるのっていうような。
そうですね、もともとスクリーン1の売りとなる21インチサブウーファーっていうのが、
1インチサブウーファー、
あとはもうコンサートホールとか1000人規模、とか2000人3000人規模とかのまあホールで使うような物をなぜか150のまあ本当ミニシアターに、シネコンさんでもね多分キャパオーバーというぐらいな、
でしょ、
あんなものを置いちゃってる。正直僕もこれ大丈夫なのっていう、いろいろ
あの重低音とかね、今爆音映画祭とかっていうのもあるし、某立川さんにあるシネマシティさんなんかも入れてますけど、あそこよりでかいやつでしょ確か。
サブウーファーに
関しては
そうですね、ただやはりここはもともとが、パルコさんだったんですよね、ビルが、でその後閉館になった、あパルコさんの中に、映画館さんが、サンスクリーン、まあ、今の映画館と全く一緒なんです、はい、で構造がやっぱり、普通映画館を、まあ、建てるときっていうのはどういったキャパとかどういった音響とかで、箱いわゆる映画館の中を決めていって、それに合わせていろんな防音対策だったりいろんなものを仕込んだりするんですけど、ここはもう30年ぐらい前の映画館をそのまま使ってるので、機材だけは最新のやつを入れてる
んで、すごいんですよ。
ちょっとあのまあどっちかというとあのバランスは取れてないんでね、あの立川さんとかも初めからそういった
音
響でっていうので映画館をやってたので、うちの場合はもともとまああった映画館、古い映画館をそのまま借りて、そのまま新しい映写機と、バカでかいウーファーで入れたりとかしてるので、ちょっとですね、あの、まあ、言葉悪いですけど、まあ、あんまり上品じゃないというか、どっちかというと迫力重視みたいな。
でもそれを年がら年中鳴らしてるわけではないですもんね。
そうですね。
あの、強音上映、驚く音上映って言ってやる時もあれば、やっぱり、まあ、控えめにというか、
そうですね、
適正音量でやる時もあって、その時は強音上映っていう風にしてね、あの、タイトル打って やってますので、はい、でも大丈夫なんですか、こうあの商業施設の上の階にあるじゃないですか。
そうなんですよ、
下の階から苦情来ないですか。
あの一応下の階が、夕方17時に閉まるので、うんうん、それまでは今日は絶対やらない。
なるほど、それか。
でまあやってるっていう、うん、まあ、あと一つ問題なのはお隣がスクリーン2番なので、どうしてもスクリーン2番には漏れてしまう、っていうところ、まあ、ちょっと弊害があって、まあ、その辺をどう調整するか、あんまり抑えるとあんまり強音のウーハーが意味がないし、逆にやりすぎるとダダ漏れというか、その辺はちょっと難しい、あの音っていうのはやっぱり映像と違って、映像はやっぱ視覚なので、大体皆さん感想がほぼ一緒、まあ、暗いとか鮮やかとか、大体そういった感じで終わるんですけど、音に関してはもうセンス、個人の好みもあるので、あの物足りないという人もいれば、うるさすぎるという人もいれば、ちょっと高音がどうの低音がどうの、もう人それぞれ、あのもう音に関しては本当に非常に難しいですね、やっぱり。
そういうことも配慮してのタイムテーブル組んでらっしゃるんですね。
そうです
ね、夕方以降にしかね強音上映がないなと思ってたんですよ、
はい、
じゃあ例えばあの、はい、夜のよくオールナイト上映とかって他の劇場さんやったりするじゃないですか、うん、そんなイベントだったらできますね。
そうですね、ただここのやはりテナントビルに入っていて、10時に閉園っていうところがあって、まあ、もちろん交渉すればそういったこともできるのかもしれないですけど、やっぱり防犯上っていうところで、今のところはもう22時で、全ての映画が終わるようなスケジュールを大体組んでます
ね。あ、そうですね、
はい、本当はねオールナイト上映とか今日のオールナイトとかやるといいんですけど、今のところは22時まで。
それができるかどうかはね、映画館、映画ファンの皆さんの力だと思いますよ。
そうですね、
わんさか来るようになると、はい、俺やらせてくれてもいいんじゃないっていう風にしてちょっと強気にやるしそのためにはやっぱりね、それに合ってる映画、そこでですよ、今回その音にこだわるってこともあって、
はい、
岩波音響監督にお願いして、
はい、
ロシア平成期は音響調整をしてもらったそうですね。
そうですね、先日岩波さんお忙しい中、まあ、調整するときは映画終わった後なので、もう22時以降に来ていただいて、で、まあ、前編通して、で、岩波監督もうち初めてだったので、ちょっとうちはやっぱスピーカーが全てスクリーンから飛び出しちゃってるので、まあ、正直これなんて言われるんだろうと思って、あんまりよろしくないんですね。本当にやっぱりスクリーンの裏側に隠すのが正しい置き方なので、やっぱりそれでもなんとか、まあ、難しいねと言いつつもやっていただいて、はい、本当ありがたかったですね、
それで見たね、ロシア平成期の音が大迫力だったんですよ。
またです、
あの中国のアニメって僕本格的に見るのが初めてだったんですが、どんなもんじゃろうねと思って、で、まあ、俺たちの岩波音響監督 の、はい、の音響調整ってこともあって期待はしてきたんですけども、どうかなと思って見てきたらば、まあ音はやっぱり良かったですよ。
あ、良かった。
のめり込めましたもん。で、ストーリーも面白いし、
はい、
で、あ、これはもう普通に面白い作品だし、音的にも映像的にもとっても綺麗だし、っていうんで、のめり込んでね、作品見てました。
ありがとうございます。
あの映像っていう点で言うと、
はい、
こちら 4K 上映もできるんですね。
そうなんですよ。実は普通のシネコンさんよりもうちで見た方がはるかに鮮明に映る。という評判を、まあ、実際僕もいろんな映画館さん見るんですが、やはりうちの作品特にアニメになってしまうと、鮮やかのあれがちょっと一ランク上がっちゃうなっていうぐらいですね、そういう高評価、あの音だけじゃなくて映像も、まあ、皆さん評価いただいております、
あの路上平成期ね、青とか緑っていうのがとってもよく出てくるんですね、海も出てくるし、ね、森植物もいっぱい出てくる、その青緑がねとっても鮮明だなと思って見てました、ね、
コントラストはすごく血が綺麗に、はい、というので、まあ普段シネコンさんにしか行かないお客様が初めて、 ちょっと舐めてちっちゃい、まあ、150ぐらいのキャップ
がありますね。すごくわかります。
見た時にこんな綺麗だと思って、うんうん、前もう10回ぐらい見た映画なのに、うんうん、こんなセリフ聞かれたりとか、うん、まあ、こんな色だったんだとかっていうので、うん、また新たに発見があったっていうふうにお客様にいろいろご意見賜って、うんうん、はい、すごく嬉しかったですね。
また違う作品にね見えてしまうんですよ。映像の鮮明度が違ったり音のこう調整がしっかりできてるってなると、あ、こんな音入ってたのとか、あ、ここではこんな演技してたのとかっていうことが見えるので、それは実写でもそうですし、ぜひねシネコン、僕もねどっちかというとシネコンによく行くんですよ、はい、便利だし、
そうですね、
距離的にも位置的にも便利なところにあるし、好きな時に行って好きな映画が見られるので、でもこういうねミニシアターって言っていいんですかね、こういうところでやっぱいいところってね本当にいい映像と音の体験ができるので、
そうですね、お客様は少ないので密になりにくいです、うん、悲しいかな。
スタッフの皆さんもねこの映画に対する愛がすごいなと思ってて、まずはですねラインナップですね、はい、正直言いましょう、こんな映画聞いたことねえけどっていう映画がいっぱいあるし、うん、
はい、
あ、よく連れて、よく持ってシェルブールの天笠なんていうね、そういう名作中の名作も持ってきてくれたりして、
はい、
これ見たいなっていうのいっぱいありますね。
ありがとうございます。
またねガンダムやるんですね。
そうですね、まあ、お正月なので、まあ、いろんなお客様を想定して、まあ、お子様連れで見れる、まあ、ウルフウォーカーだったり、うん、ロシア王戦記だったりとか、うんうんうん、でやっぱり、ちょっと普段やらないような作品とかも見ていただきたいのと、うん、まあ、ちょうど横浜にねあのガンダム
ガンダムファクトリーです
ね、っていうところで、僕はてっきり横浜の映画館さんが特集組むのかなと思ってたら、うんうん、組んでなかったので、
あ、そうなんですか、それチャンス
っていうところで、まあね、まあ、同じ神奈川県っていうところで、まあ、うん、横浜じゃないんですけど、うん、まあ、神奈川県とっては、なんかやった方がいいんじゃないかなと思って、うんうん、まあ、ちょっとガンダム
を、そうですよね、せっかくできたのに、は
い、そうですね、盛り上げていかないと。
で今ガンダムっていうと先行のハサウェイとか思うんでしょ皆さん、違うんですよ、こちらはですね元のオリジナルのガンダム 1,2,3 をですね、1,2 愛戦士編 3巡り合い空編をですね正月立て続けに上映するっていうですねすごいことをやっちゃうんですね。でこれ配信の頃にはねもう 1,2,3 終わっちゃってるかな、8日までですもんね。
そうですね、8日は 3つ一挙にやります
。あ、そうですね、
はい、
朝から晩までここにいた人いるんじゃないでしょうかね。でもそれ過ぎても新機動戦機ガンダムウィングとか、
はい、
それからガンダムナラティブとかもやるんですね。
そうですね、次の1週は
さあ間に合うかなこれ配信の頃に、
はい、まあ、ガンダムウィングとナラティブは共演上映なので、
そうだ、
はい、なのですごい迫力がある、う
んうん、いやー爆発音とかねビームライフルの音がね共演で聞こえるかと思うとねこれは楽しみです、うん、
正直ロシア王兵戦記は、ええ、岩波監督に調整していただいたので、うんうん、
ええ、
普段のうちの強音のは使ってないん
です
ね。どっちかっていうと、まあ、鮮明な綺麗な岩波さんを求める、うんうん、まあ、もちろん低音も聞かせるっていうところなんですけど、うんうん、うちの本当の強音っていうのは本当に強悪というか、うん、音が音圧がですね、ええ、胸に来るんですね。普通の、まあ、重低音って足からとか入ってくるんですけど、うちの場合は胸に
肺を直接ぐっとつかまれる感じ
で、僕は正直苦手で
言っちゃった言っちゃった、
寝てるともう胸が痛くなるよね、音のあれ で特にアクション映画ですね、僕一番今まで強烈だったのは去年ジョン・ウィック3をやった時、
はいはいはい、
もう頭からお尻まで全編アクションなんですよね。もう何発俺撃たれたんだっていう
痛い痛い痛い痛いっていう感じの、
もう見終わったともう立てないぐらい、体力
そんななんですか。
本当にうちの強音のガチのやつは本当にやばい、
聞いてみたい、まだ僕体験してないんですよ、
はい、なので、まあ、ちょうどね作品アクションものが今ないので、うんうん、まあ、ちょっとそういうドンパチものまあ、去年だった T-34 ってあの戦車
の、はいはいはい、ロシアの、
はい、あれとかも本当に戦場の中にいるような
そういう映画は最高じゃないですか。じゃあ
ところで、まあ、ナラティブと、 まあ、特にナラティブはすごかったですね。僕もちょっと調整行ってみたんですけど、うんうんうん、おおっていう。
じゃあそういうのを体験してこれまでにね、あのいわゆる、まあ、いわゆるガルパンおじさんですよ方々はここで、まあ、ガルパン上映があるかどうかは分かりませんが、はい、岩波監督お力を借りてですね、こちらでもガルパンを上映できるようにお力添えいただければと思ってますが、でもそういったので体験したことがある方々が他の映画でもアクションシーンとか爆発シーンがあるやつを、いやあれはもう某立川で体験しちゃってるからとかっていう方もですね、こっち来てその凶暴だっていう21日サブウアーを体験していただけると、これ相当面白いんじゃないですかね。
ぜひ、ぜひ一度聞き比べていただいて。
そうですね。他にもね、あのスタッフの方々のね映画愛を感じるなっていうのがありまして、あのリクエストとかねご要望のコーナーっていうのがあるんですよね。でこれがあの、まあ、大抵の映画館はご要望寄せくださいって言って回収して裏で見ておしまいってやること多いと思うんですけど、こちらねあのスーパーとかにあるようにして、そのリクエストにね返信が書かれて貼り出されるんですね。いや面白かったですよ。あのね、イマジンとかザ・バンドを上映してくださいっていうお願いがあって、これに対してスタッフの方がイマジンはジョンの命日に何とかしますとかですねですね、この映画やってとかっていうのを私も見たいって書いてあったり、何とかっていう作品はつまんなかったひどいぞって書いてあるとごめんなさいって一言書かれて素直だなっていう僕ね、あこれだけでねいい映画館だなと思いました。
その場合はやっぱり厚木の映画館、もともとがその厚木市に映画館を、うん、まあなんとか復活させてほしいという市民の声で、まあ、うちではないんですけど、まあ、アミュー厚木映画 .com さん、うちの前にあった映画館さん、まあ、それで厚木市に久しぶりに復活したというところで、まあ、厚木の映画館としてはやっぱりお客様の声、やっぱり厚木市民の方たちが見たいものをやっぱりちゃんと上映していきたいな、うんうん、もちろん上映できるできないかはいろいろ、うん、あるんですけど、まあ、とりあえずアタックして、うんまあ、映画会社さんにこういうリクエストが来てるので、うん、ガンダム1,2,3 、うん、
やるとこないですよこんなのガンダム1,2,3 今
そうですね、なかなかないと思うよ、まあ正月だしっていうところ で、うんでね、なのでできるだけお客様の声を聞いてそれを上映する、うん、なのでこういった、まあ、バラエティーに富んだというか、まあ、メジャーな作品もあれば、うん、あんまり誰も知らないようなマイナーな作品もあれば、うん、先ほどおっしゃったようなシェルブールみたいな古典ですね、うん、もう30年40年前の作品もやったりとか、うん、というところで他には他の映画館にはない、うん、まあごったにというか
そうごったにですよ、
はい、ところで、まあそれも一つの、まあ、映画館の個性として皆さんが、まあ、どう評価するかはまあさておき、まあ、できるだけお客様の要望に応えたいなというところでリクエストを設置しています、
はい、本当にね映画好きの方が運営してらっしゃるんだなと思うんです。今チラシをね1月上映するのこれですよってチラシを見ながらお話してるんですけども、さっきのガンダム3にねこう書いてあるんですね。やがてニュータイプとしての才能を開花させていくアムロは戦場でシャア&ララと相まみえることになる。ここまでは普通なんです。最後に一文余計なの入ってましたね。とにかくスレッガー注意が男前すぎて上がるって書いてあるんで、そういうのも全部こちらのスタッフの方が書いてらっしゃるんですか。
ちょっとだけ個人的なあれが入ってます、
ね、思い入れ入ってますね。あの思い入れって言えばそうそう、あの予告編というか上映前の注意の映像で、あの大原澄人さんの映画描かれてませんか。あの映像研には手を出すなの、は
い、そうですね。大原さんちょうど、今年の4月6日からですね、まあ、新型コロナウイルスの影響で映画館、が、まあ、関東も、東京都内も、神奈川県も、まあ一時休館というふうになって、6月1日からですね、それが明けたので、2ヶ月間休んでたんですね、休業。そういうところで、まあ、ちょっと映画館を持つのかなと、まあ、2ヶ月間収入ないわけですからというところで、まあ、うちだけでもなく他の映画館さんも、まあ、いわゆる支援チケットとか各自で、助けてくださいと。
セーブ・ザ・シネマってやってましたね。
そうですね、いろんなところであって、でうちもちょっと、まあ、 一応、まあ、うちを助けてっていうのも変なんですけど、うん、まあ一応映画館っていうところはまあいろんな方たちが利用するっていうところもあるので、うん、一回潰れてしまうともうなかなか立ち上がるのが大変っていうところがあるっていうところで、まあ支援グッズを作ろうっていう話になった時に、うん、どうせならやっぱり神奈川県のアーティストの方に、で私はね初め申し上げた通り九州の人間で全く2年ぐらいしか関東に来てまだないので人脈もないしっていうところで神奈川県で有名な方いらっしゃらないかなって調べてる時にちょうど大原さんが、あ、大原さん神奈川県出身だ、
あ、そうなんですか、僕も存じ上げませんでした、はい、
で当たってくだっけので、うん、まあこうこうこうこうとちょっと今映画館はピンチでございますと、うんうん、でまあ、支援っていう形で何か、まあ、もう本当簡単な絵でもいいので、うん、なんかイラストを描いていただいて、うん、ありがたいなって思う、すぐに帰ってきて
よくそこにアタックしましたね、社員に。
そうですね、まあその時はもう笑おうもつく、うん、まあ、とりあえず何か、このまま潰れていくの、うん、でまた潰れちゃったってなると、うんうん、また復活するのも大変、うん、まあ、とりあえず潰しちゃいけないっていうところで、もう本当に後先考えずにっていうところで、まあ大原さんにご連絡して、まあもちろん面識も何もない、
何もないところから、
はい、多分もうすぐに2つで変化でやらせていただきます。でその2時間後にはもうあの例のイラスト
が、あのイラストが
出てきたっていう、
すげえプロ、すげえ。
それもまあ大原さんのデザインの T シャツだったりっていうのを、もう今販売してないんですけど、7月末までかな、ネットショップの方で販売させていただいて、それをまあ運営のために出ていただいたのは、はい、そういった経緯で、まあその大原さんのイラストと、まあ個人的に、知り合いだったアニメ監督、まあ、映像系のアニメの方の監督さんですよね、はい、もうちょっと
お願いして
たらいいですよって言ってアニメーションを提供していただいて、
うん、あれはじゃあここだけ、
そうですね、
あの、まあ、予告というか注意というか、はい、本編前映像が見られるのはここだけなんですか。
まあ、YouTube にも一応上げてはいますけど、
でも好評なんだ。
そうですね、大原さんのイラスト と、湯浅正明さんっていう、もうアヌシー国際映画祭っていう、はい、フランスである、まあ、アニメ版カンヌ映画祭っていう、うんうんうん、世界最高峰のアニメ で、日本人監督として、まあ、宮崎駿さんと高畑勲さん、うんうんうん、
はい、
最後に撮ったのが、高畑さんの平成たぬきガスポンポンかな、うんうんうん、あれからずっと日本人って撮れなかったんですよ、うんうんうん、こんだけ日本人ってアニメですよ、うん、もうアヌシーでは撮れなかった、うん、でようやくまあ3年前に岩佐さんが撮った、
うんうん、
その方で、僕は出身が岩佐さんと同じ九州の福岡県で、前僕がいた支配人やってるのをお呼びして、でいろいろ交流があったので、で、今年の1月から映像系に手を出す、あのアニメ版の監督もされてたんで、うんうんうん、ああこれはいいやと思って、で大原さんにイラストを描いていただいて、でアニメーションは岩佐さんに、
知り合いの吉見でと、
そうで、お二人ともまあ映像系つながりなので、まあ、見た人、分かる人は、あ、これ映像系つながりなんだと思って、うんうんうんうん、で僕は編集して一本の、まあ、マナー広告というかを作ってここで流してってい
う。ちょっと待ってください、天野さん、社員、さらっとすごいこと言いましたけど、湯浅監督お知り合いなんですか。
知り合いというか、まあ、
面識がある。
もともと映画業界僕は長いので、いろんな監督さん俳優さんとかいろいろ、あの交流があったので、ところで湯浅さんにもちょっとすいませんとか心よく、こんなもんでよければ使ってくださいというふうにおっしゃっていただいたので、ああもう、もうありがたく、
さらっとすごい情報が続々出てきますけど、ご自分で編集もされて。
そうですね、それは編集させていただいて音入れして、でもちろんお二人にも、うん、あの見ていただいて、 僕も映像を触ったこと初めてだったので、うん、もう本当ド素人だったので、とりあえずお二人に送ってこれで大丈夫ですかって言ったら、もう全然大丈夫です、ね、
へえ、
ありがとうございます。
じゃあ湯浅監督と大原さんと青松支配人の3人のコラボレーション作品じゃないですか。
いやいや、もう僕は何もしてない僕は何もしてないそれをソフト使ってちゃちゃっとやったっていうだけ
で、はい、あれをねスクリーンで見られるのはここだけですからね。
そうですね、 YouTube にも余ってます
ね。でも YouTube は YouTube でどうやったってね、ちっちゃい画面だし映画館で見るっていう体験はここだけですから、ぜひいらしていただいて、
はい、
皆さん体験していただいて。
そうですね、ぜひ。すごいお二人の巨匠ですよね。
そうですよ、よくあっさりと依頼しましたね僕が言うのもなんですけど、
もうね、あんまり考えてなかったですね、もうとりあえず、ああ映画館潰れちゃまたまずいよな、うん、なんかちょっと、ね、皆さんのお力添えをずうずうしいだけが僕は取り柄なんで
わあ、なんかねうちの番組との共通点を感じるずうずうしいのだね、せっかくだからって思ってしまうんですね。
で片渕さんにも僕言おうかなと思ったんですけど、ただ片渕さんは別の映画館さん の、
うーん、
あの T シャツっていうのが聞いてたので、うんうん、ああじゃあうちはちょっと頼めないや
な。なるほどなるほど、はい、でも監督とかそういった漫画家の方が快く力貸してくださるんですね。
いやー、本当言ってみるもんですね、言ったもん勝ちですね、
う
ん、
だからやっぱりそういった方々も単にこう大きな映画館っていうだけではなくて、街角にあるのミニシアターっていうのをとっても大切に思ってくださってるんじゃないかなと思うんですよ。
はい、本当にありがたい。
岩波監督なんか全国アニアしてますからね。
そうですね、本当に足げく北から南まで、
それだけの、ね、体験ができるっていうのがやっぱりミニシアターのいいところだし、こうオラガ町の映画館ですもんね、
はい、
だからこんなの上映してとかこういう風にして見たいんだけどとかっていうのができるので、でもそれが、ね、なくなってしまうとやっぱりお話にあった通り、なかなか復活させるの厚木は運よくね今キキさんがやってくれてますけども、はい、1回なくなっちゃうとねこれ苦しいんです。厚木もっともっとね映画館あったんですよ昔は。
やっぱそうですよね。
そうなんですよ、僕のね小さい頃にはね小汚い映画館がありましてねあの床にね瓶とか転がってるようなね、はい、ニューシネマパラダイスみたいなのがいっぱいありました。でもそれ今なくなっちゃうとね、
映画館っていうのはなんか学生手帳とかにも不良が行く場所みたいな感じで、乗ってましたもん、
ね、乗ってました乗ってました、行くんじゃないって書いてありました。
そう、ね、ゲームセンター映画館
でも行ってね、あのでっかいスクリーンででかい音でドンって体験すると病みつきになるんですよ、
う
ん、
そうですね、まあ、暗闇の中でやっぱり知らない人たちと同じ時間を共有する体験がなかなかそんな非日常体験がやっぱないので、うん、もちろん見てるものはね、あの映像コンテンツなので家で見ようが、スマホで見ようが、うん、同じものなんですけど、うん、まあ、どこで見るかっていうところが結構重要かなとは思いますね、うんうん、それでまあ心にぐさっと刺さったりとか、うん、まあ、映画館でいいところっていうのはやっぱりあの観客の方に、うん、あの自由を与えさせないっていうところ、
ね、その通り、
やっぱ家で見てしまうと、うん、いろんなものがなったり、うん、まあ、お手洗い行きたいなと思ったら一時停止とか起きるし、うんうん、これ疲れたから明日見ようとか、うん、先延ばしができる、ね、うんうん、もう映画館の場合はいやがおなしにね、うん、もう座ったら最後、
うん、その通り
っていうんだろうね。これは逆にまあ今すごいサービス、まあ、いろんなサービス産業があって、うん、もうすごい特に日本はですね、うん、こんなとこまでサービスしちゃうみたいな、うん、っていうところで映画館っていうのはあんまり変わってない昔から、うんうんうん、時間に来てくださいねと、うん、1分でも遅れたらもう始めますみたいな、うん、ただなかなかサービス業今ないだろうと、うん、お客様がこちらに合わせてっていうのが、うん、まあ、そのまま残ってるっていうのもすごいなと思って、うん、
そう、おっしゃる通り映画館って不自由であるっていう贅沢が堪能できる場所だと思うんですよ。
そうですね、
家だとおっしゃった通りね、スマホが鳴ったり、うん、ちょっとこれやんなくちゃって中断でき
そうです。
映画館それができないじゃないですか。で、若い方の中にはね、それが嫌だからちょっと映画館はっていう方もいらっしゃるのは分かるんですが、はい、でも一回始まっちゃったらもうそこから降りられないよっていう、不自由であるがために集中して見るし、はい、これ味わってやろうって身も心も没入していきますしね。
そうですね、
そういう体験してほしいなと思いますね。
もちろんやっぱそこで、ね、他人と同じ時間を共有する際に、うん、やっぱり、ちょっと斜め後ろの方が携帯触ってたりとか、うんうんうん、ちょっと死後してたりとか、うん、お菓子ポリポリポップコーンポリ、うん、そういったね集中力を削ぐようなことはあるんですが、うん、それも含めての映像体、うん、映画館の体験だと僕は思うので、うん、例えば、まあ、自分はこういった感性があると思って見た映画で、ここで一人だけ笑ってた、
うんうん、
でも別のシーンではみんなはワンすごい湧いて笑ってる、うん、でも僕は面白くない、
うん、
っていうところで他人との自分の価値観だったりとかっていうのの確認作業をするっていうのはやっぱ映画館なん
です、うんうん、あそうですね、
はい、そこで自分が、人は皆さん泣いてないシーンってボロボロ泣いてるとか、うんうん、で最後皆さんワンワン泣いてるのに自分だけなんか、
うん、
なんで泣いてんだみんなみたいな、
うんうんうん
う
ん、
っていうのも確認作業っていうのもなかなか映画館じゃないと多分できないんじゃないかな。
そうですね、
はい、
一人で見たら自分の感性しか分かんないし、
そうですね、
でまた一方で同じところでみんなと同時に泣けたとか、
そうそうそう、
笑えたっていうと、こう劇場が一体になるような、
そうそうそう、
何かで包まれるような、はい、言葉にしなくてもそうだよねっていうのがあるじゃないですか、
はい、
それもねやっぱりあの暗闇が作る効果だと思うし、うん、劇場の貴重な体験だと思うんですよね。
そうですね、やっぱりあそこの映画館ってやっぱ特殊で、うん、何かものすごい非日常を生み出す何かがやっぱりあるんだなと、それは昔も今も多分変わらないし、
うん、
未来永劫やっぱ映画館は映画館であってほしいなと僕は願いますね、うん、はい、
やっぱり非日常ってねとっても大切だと思うんですよ。例えば小学校卒業するとき卒業式ってやりますし、結婚するときって多くの人が結婚式ってやる人多いと思うんですけども、あれ別になくてもいいわけですよ、
はい、
今日で終わりですとか、はい、今日から結婚した新しい生活始まりますでも、あの式っていうのをやることによって非日常を体験して気持ちが変わるじゃないですか、はい、映画ってね特に映画館に行ってみる体験ってそれを味わわせてくれるなと思うんですね。
そうですね、でやはり見終わった後に特に夜とかですね、うんうん、まあ一人でとぼとぼ帰るわけですよ、
うん、
まあ楽しい映画だったらまたそれを、ね、友達にメールしたりとか、うんうん、ツイッターで全て楽しかったって共有できるんですけど、うん、何なんだこの悶々とした頃は、
うん、あるそういう映画ある、
はい、で一人とぼとぼ帰って橋の上とかで、うん、暗闇の中、うん、過ぎ去る車のスポットライトを眺めながら、うん、ずっとそこで家に帰るまでいろんなことを思い巡らしたりとか、そういうことができるのってまた映画館、やっぱり映画館なので結局は見終わった後うちに帰らなきゃしょうがないんですよね。それがまず自宅で、まあ、スマホだったり、まあね、Amazon プライムとかで見てしまうともう家で完結しちゃって
る。そうですね、
もう見終わった後も家なんですよね。映画館っていうのはそういうところでやっぱしょうがない、うん、もうどうしようもないけど家に帰らなきゃいけないっていうでもその帰る間が実はその映画にとってもっと映画館まで見た体験がそれで終わるんではなくてまたずっと続いていくっていう要因として、
うん
うん、っていうところもやっぱ映画館ならではなのかなと思いますね。
そうですね、日常に帰るまでの間に咀嚼していきますしね、
はい、
ダンサーインザダークをまたご覧になりました。もうね二度と見るかと思いましたこの映画。
あれはもう実際に正月映画だったんですよね。
そうですっけ、
はい、で正月一本目から僕もあれ見た時、なんてもの俺はこんな映画をなんでチョイスしたんだっていう、まあ、人に勧められてとか連れて行かれて一緒に見たんなら、うん、そのせいにもできるんですけど、うん、選んで自分が行っちゃったんですよ、うん、のこの で、あの最後とかもも
うね、ご覧になってない方もいらっしゃると思いますから軽く言っておきますので、いやストーリーはいませんよ、ネタバレだけですからね。あのね、悪い作品じゃないどころか傑作、名作なんですよ。素晴らしいんです。ビョークが主演しててね、で、まあ、ミュージカル映画だけど全編歌ってるわけではなくて、ストーリーがちゃんとあってっていう、人間の心の内側をえぐり出すような、そういった作品なんですよ。もうね、あまりにも重すぎて良すぎて、僕二度と見たくないと思ってます。
二度と見たくない。
あれもよっぽどね、気力体力充実してる時でないと。
そうですね、
見られないですよ、もう。
まあ、素晴らしい映画
は素晴らしいです。あれは本当に素晴らしいです。だからこそ見たくないです。あの時計仕掛けのオレンジみたいなもんですよ。あれ僕劇場では見てないんですけど、ビデオとかで見たのかな昔。やっぱりね、 2,3 日ね、立ち直れませんでしたもんね。あれ映画館でなくってよかった。そういうズシッとくる体験、それから面白い方でもね、ドーンと突き抜けるような面白い体験できるのがやっぱり映画館ですから。
そうですね、う
ん、それ多くの人に体験してほしいですね、
うん、僕らの子供の時っていうのは結構、僕も子供の時から映画館に刺激行ってたの で、うん、でうちの親に結構連れて行かれたんですよね、うん、でそこで、まあ、普通の親ならば、うん、まあ、子供が見たい作品、うんうん、今だったらお父さんポケモン見に行こうよとか、ドラえもん行きたい、うん、じゃあ行くか、うん、なんですけど、うちの家庭はちょっと変わってて、親父が素手で主導権を、
お父様
で、僕はまあゴジラを見たいと、あんなに着ぐるみのは見たくないと、で仁義なき戦いを見ると、で僕はまだ幼稚園ぐらいの時に、もう本当バスへの映画館に、しかもオールナイトに連れて行かれて
た。あれ今だったら絶対ダメなやつだ。
全部ダメなやつ。で映画館で、そこでもう映画をからものすごいやっぱ叫び声が聞こえまして、うんうん、子供の時も怖くて、もう耳と目をこう塞いでずっと、うん、
映画館自体がちょっと怖い空間ですよね、小さい子にとっては。
で周りの大人も映画見てない人がいっぱいいて、うんうん、もうそれこそタバコを吸ってる方いたり、もういびきかいて寝てるおじさんがいたりとか、うん、もうイチャイチャしてる、うんうんうん、もういろんな人がいろんなことをしてた、うんうん、今は本当に健全だなと思うので、
健全ですよ
映画館が、うん、ちゃんと皆さんも真面目に、うんうん、まあ、たまにスマホを見るっていう方もいらっしゃる、うん、僕らの頃はもうそれどころじゃなく、うん、ずっと叫んでる、うん、おっさんいたりとか、もう大いびきかいて寝てる人とか、ね、もうタバコをバンバン吸って、
もう今でこそね、応援上映なんてイベント的にやってますけど、昔応援上映普通でしたからね、おっさんたちって、ああ、見たらーとかって、
本当に叫んでる
から、やめてました。
で、それで僕はもう本当、映画怖くて、うん、子供の時そういったトラウマ体験を、やっぱ映画館で味わったので、うん、今はやっぱそういったものを見せない子供たちに、まあ、健全とは言わないけども、うん、初めからこれは R18 だとか、うんうんうん、これは見ないようにしましょうとか、やっぱり僕は思うに、やっぱりちょっとトラウマじゃないですけど、うんうん、ちょっと、ね、若い時にそういったものを体験していた方がいいのではないかと、うんうん、っていうのが僕の持論なんで、
頭ぶん殴られるようなね、強烈な体験っていうのをね、するとすげえ世界あるんだって思うんですよね。
そうですね、昔はテレビとかでもそんなに規制なかったので、うんうん、本当女性の裸とかも普通にゴールデンタイムに流れてたりとかもしてたし、今はもうね、そういったのも多分禁止、
まあダメでしょうね、
とかタバコの CM がダメだったりとか、昔はもうやりっぱだったなっていう。でも逆にそれは本当にそういう時代に生まれてよかったなとは思いますね、
うん、そういう体験に近いことが今でも劇場ってできると思うので、ぜひみんな来ていろんなの体験してほしいなと思います、
う
ん、
そうですね、できるだけ、まあ、見たい作品を見るっていうのは当たり前なんですけど、うんうん、フラッとやってきて、うん、今何やってるんだろうって、うんうん、たまたま入ったその一本、うん、知らないタイトル、誰が出てるかも分かんないけど、うんうん、見たその一本が実はその人にとっても生涯かけがえのない出会いを生み出すかもしれないので、うんうんうんうん、そういった感じで見ていただくっていうのもいいのかなと、うんうん、はい、
それってね、家でもちろん見てもいいんだけど、家だとあちょっと嫌だなって思ったらね、止められてしまうんですよね。やめたって言って、
自分の意思がそのまま、うん、
でも最後まで見なくちゃいけないっていうところで付き合い続けるとずしっとくる作品だったりっていうことを、その新しい出会いっていうのもできたりするので、ぜひとも映画館ご利用いただいて、その際にはですね、はい、厚木の映画館危機に皆さんいらしていただいて、なくなっちゃうんですよ、来ないと。こんな面白いとこが、自分の街の映画館は自分で守ってください。いいですね皆さん、またもまた来ますよ。じゃあ、まず支配人の最後に、じゃあお聞きのリスナーさんに何かメッセージや、いいから来いよでも結構です一言いただいていいですか、お願いします、
は
い。
厚木の映画館、やっと2歳を迎えることになりました。厚木映画館、厚木の映画館危機の前の、映画館さんも3年半で、閉められたそうです。僕は知りません、正直。ただすごくお客様、地元のお客様に愛されてたっていうのは聞いてます。で、今の厚木の映画館もいろいろありましたが、まあ、ほぼほぼ皆様好意的な意見とか、まあ、ご意見、まあ、あとリクエストとか本当にいろいろいただいて本当にありがたいなと思ってます。ただ、映画館っていうのは、皆さんやっぱりそこの地元の方だったりどれぐらい、足へ通っていただけるかっていうところで、やっぱり運営というのが一番なので、そこを、皆さんと一緒にこの映画館を守っていきたいなと思います。もちろんね、鬼滅の刃みたいな大ヒット映画があればすごく潤うんですが、そういうわけにもいかないので、まあ、皆さんのリクエスト、毎日お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日は厚木の映画館木さんの支配人、青松俊也さんにお話を伺いました。青松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、下平さん、
はい、
お聞きいただきましたけれども、
うん、
ね、どこの映画館の支配人さんもね、とっても物腰が柔らかい、
うん、
柔らかくっておかしい、
うん、おかしい
ね、そんなに雑貨店ではおなじみの、あ、支配人ね、そんなに雑貨店でおなじみのシネマチプキ田畑さんもご存知でしたよ、
はい、お
ね、あそこの支配人さんもおかしいし、とってもね、うん、ソフトで優しい方でね、うん、いい方なんですけども、はい、まずね、映画館の支配人をやるっていう時点でねどうかしてるもの、やっぱり、
うん、
まあね、映画好きが高じてってところもあるかもしれませんけれども、
はい、
この方がですね、どれくらいちょっとアレな方かっていうのはですね、
うん、
有料版の方では
い、
あのね、厚木の映画館ってね、いや別にキキさんのことではなくってね、
うん、
厚木市にある映画館ってね、いろいろあるの、いろんなことが。
ほう。
だから、よく、あなた、厚木で映画館の支配人やりますねっていうのが、率直な感想なんだけれども、
へ
ぇ、そんな話、それからね、
はい、
神奈川県外の人にはね、ピンとこないと思うんだ、うん、厚木って言われても、
うん。
オープニングでね、神奈川県のど真ん中にありましてなんて話をしましたけれども、
はい、
厚木っていう駅あるんですよ。
うん。
それはそうですよね。なんかまあまあ、市の名前がついた駅ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で
もね、あります。
厚木駅ってね、厚木市にないの。
ん？
ね、わかんないでしょ？その辺のね、複雑な事情なんかも含めてね、有料版の方でお話をしてみたいなと思います。それからね、もうちょっとディープな、
はい。
ね、厚木の映画館聞きたの、もうちょっとディープ情報も。
うん。
ガンダム上映するって言ってましたね、そういえばね。
言ってましたね。
あのね、横浜にね、動くガンダムできたでしょ、う
ん、はい。
ね。
できました。
それを横浜でなんかイベントするんじゃないのと思ったら、やらないからうちがやりますっていう、うん、そういうとこですから。本当にね。ね。そのよりディープな話を有料版でしてみたいなと思っております。
は
い、そしてね、
うん、
有料版ね、聞いた方がね、今日いいですよ。
ん？
まだね、有料版聞いたことないですよっていう人はね、あの、年末のプレゼントでもやりましたけれどもね、はいはい、11月だったかな、うん、プレゼントでもやりましたけれども、
うんうんうん、
ね、あの、そんなプロジェクトのホームページ、サイトからね、
はい、
audiobook.jp さんに、そこ経由して、audiobook.jp さんに登録すると、2ヶ月無料になりますからね、
うん。うん。
なぜならですね、今回はですね、聞いた方がいいのは、その有料版の方で、
はい、
プレゼントの当選確率が2倍になるキーワードを発表します。
おぉ。
またしても。
またしても、
ね、ですので、そちらも聞いていただいて、さあ、じゃあですね、うん、
はい、
厚木の映画館キキさんと直接関係ないけども映画に関係するプレゼントですよ。
はいはいはい。
何かと言いますと、
うん、
プロジェクターをプレゼントします。
おお。
これね、アートリーさんっていう ARTLII っていうね、はい、メーカーなんですけども、うん、アートリーさんのエンジョイ2っていうプロジェクターがありまして、
はい、
これをですね、実際に和田は自分で買ったんですよ。
うん。
買ったらね、良かったの。
うん。
あの、僕、良くないものはおすすめしませんから。
はいはい。
で、もちろん自分基準ですよ。
うん。
だからね、本当に本格的なね、ホームシアターを持っててとか、4K 解像度でとかね、
うん。
そういうんではないです。
はい。
正直言うと。
うんうん。
でもね、手軽に、ポッと出して、うん、パッと繋いで見るよって言うんだったらね、これいいですよ。
へぇ
ー。あのね、ケーブル繋がなくていいの、これ。
うん？
もちろん電源ケーブルはいるんですけども、
はいはいはい、
パソコンとかとね、プロジェクターって、うん、HDMI っていうんですか、
うん、
あれで繋いでやったりするじゃないですか、
はいはい、
それがねいらないね。 Wi-Fi 接続とかね Bluetooth でね接続できんの。
おお、それはいい。
すごい便利。
うん。
でね、ねスペック読み上げますとね、高輝度、はい、まあ明るさですね、5800ルーメンなんですって。まあ、ピンときませんね。僕もわかりませんよ。でもね、使ってるからわかるんですね。あのね、はい、昼でもね、カーテン閉めれば見られる。
おー。
結構な明るさなんです。
いい明るさですね。
そうなんです。でね、うん、解像度がね、フル 1080p 対応。
うん、なるほど。
要はですね、結構細かいです。
うん。
映画とかね、大画面100インチどころではない気がするんだけど、まあ、100インチとか150インチとか、
はい、
で見る分にはね、全く何の文句もないです、
うん、
僕は。
うん。
だからね、プロジェクターってほら、音うるさいじゃないですか。フォーンって言ってて。
ファンね、
これがね、そうそうそうそうそう、盛り上がってきたし、ま、アクション映画とかいいですよ、スターウォーズとかね。
はいはいはい、
ドカーンズゴーンって言ってるのは。
うんうんうん。
でも、しっとりした映画なんかでね、恋人同士がこう見つめ合って「I love you」かなんか言ってるのにフォーンって後ろで言われた日にはね盛り下がるわけですよ、
うん、
これね静かです。エンジョイ2
へえ
ーえー、なんか音温度があんまり上がんないようにしてあったりするんですって。
なるほど。
だからね雑音とかも入んないし、うん、それからね、うん、便利なのがねズーム機能っつうのがあるんですよ。
ズーム？
うん、安いやつってねこのズームって言って画面の大きさね映し出した、
はいはいはい、
これをね、プロジェクター自体を前後させて調整しないといけないんですが、
うんうんうん、
これついてるんですね、
はいはい、
3段階で。
いいですね。
いいでしょ
う。うん。
なんとこれがですね、お値段。
はい。はい。
Amazon で見ると、13,999円もするんですよ、これ。
あら、でもプロジェクターにしてはお手頃じゃないです？
お手頃でしょ？お手頃ですが、
うん。うん、
それでも14,000円なんですよ。
うん。
これをですね、なんと下平さん。
はい。
アートリーさんにお願いしましたら、心よく。
お、お。
じゃあ3台持ってけと。
3台も
?3 台なんです
よ。1台ください。
お申し込みください。下平さんほら、キーワードも、ね。
ああ、
誰よりも早く聞くことができるじゃないですか。
はい。
お申し込みいただいて、ね。
一番に応募しよう。
当選したらですね、はい、ぜひともですね、使用しての感想を。
ああ、いいですね。はい、はい。
送っていただければ。ぜひぜ
ひはい、お届けしますよ。
そうそう、ここだけの話ですよ。そういう感想が寄せられてね、はい、これいいですよなんてことになって、うん、ね、アートリーさん喜んでいただければ、
はい、
あ、じゃあ、またプレゼント出すなんてことになっていくわけじゃないですか。
そうですね。
みんなで助け合って美味しい思いをしましょうよ。
はいはい。
でね、アートリーさんからね、直接送ってもらいますので、うん、連絡先とかはね、アートリーさんと共有するというか、はい、そちらにお願いしますってやりますので、
はい、
それだけご了承いただいて。
うん。
ね。だからまずは、申し込みフォームをまた作りますから。
はい。
でですね、11月にやったプレゼントと同じように、うん、iTunes のインフォメーション欄っていうんですかね、情報欄にリンク、はい、それから、そんないプロジェクトからご覧いただいても、今回の回の情報欄っていうのかしら、はい、コメント欄、
うんうん、
にリンク貼っておきますので、はい、で、有料版の方でね、うん、おっきな方々は、ちょっとホームページ、そんないプロジェクトの方に行っていただいて、
はい。
ね、なんでしたら、ね、そこからアマゾンで、アートリーさん、ちょっと調べていただいてもいいんですよ。
うん、
ね、
うんはいはい。
で、そこで、ですね、申し込みフォーム作っておきますんで、そこで記入していただいて、はい
うん、
で、この後の有料版をお聞きの方々はキーワードもね、書けるようにしておきますので。
はいはい。
ですね、キーワードまだ決めていませんから。
うん。
これから決めます。 ね、はい、そしてですね、僕はこういうのをね、薄っぺらく紹介するのが嫌なので、
うんうんうん、
ね、だって以前のね、フォールディングテーブルですか、実際に使ったじゃないですか、
はい、
それからね、わさびミュージアムのね紹介するときにも、はいはい、その後も何度も何度も言って、和田さん、うん、和田さんまた来たんですかって言われてるでしょ、
うん、
ね、鈴木宏さんにも何度も言ってますよ、小田原のね、はい、かまぼこ屋さんにも、は
い、うん、
で今回はですね、別にアートリーさんの会社に行くわけではなく、和田1台これ実際に買ってますから自分で、
うん、はいはいはい、
自腹で、
うん、
この後ですね、実際に設置する様子を実測で、
お、
ね、どれぐらい手軽に映し出すことができるのかと、
はいはい、
いうのをですね、この後おまけ、どこに需要があるんだろう。いやでもね、本当にどれぐらい手軽なのっていうのはなかなか疑問なところじゃないですか。
うん、そうですね。
実際にこのケースから、
とはいえですよ、
うんうんうん、
とはいえ、
そうですよね、
うんうん、
実際にケースから開けて設置して映像が出るまでっていうところをですね、
はい、
実測でやりますから。
おお。
で、そんなに時間かかるんだったらめんどくさそうだしいらないよって方は控えていただいて、
うん、
あ、そんぐらいでできるんだ、多分ね、これね、度肝を抜きますよ。
え、
簡単すぎて、
え、
ワイヤレスでね接続するのにすごく簡単なの。
おお。
簡単すぎて私最初迷いましたもん。
え、どういうこと、
え、これで繋がるの、うっさーんって思って、いろいろ右往左往して繋がったんで、うん、最初は。
はい。
でもね、素直に説明書通りにやったら、まあ、すげえ簡単に繋がるの。うん、っていう様子をね、この後、はい、いいですか、もう真夜中ですよ、私。
うんうんうん、
ね、真夜中に一人の部屋でこれをやってみたいと思いますので、その様子も、ね、想像しながら、ね、お楽しみいただければと思います。はい、さあそれでは、本日の無料版の方はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、おっと危ない、下平さん。
はい、何ですか。
またしても忘れるところでしたよ。番組を聞いての感想等をねいただくメールアドレス等を下平さんに、はい、ご紹介いただかないと、
うん、
今回下平さんが活躍する場所がないんですから。またね、下平ファンに怒られるわけですよ、うん、和田の声はいいんだと。もうね、アムロのお父さん、ティム・レイの感想ですよね。うん、感覚ですよ。和田はいい、和田は。と。下平を聞かせろ、下平を。と。わからない方はですね、オリジナルのガンダムを見ていただいて、
はい、
ガンダムの巡り合い、そら辺ですね。ザクはいいだか、ドムはいいだか、なんだか言ってね、ガンダムを映せ、ガンダムをっていう、アムロのお父さんの感想。それが今、皆さんの心だと思いますので、ここからたっぷりと下平さんにね、声を発していただいて、はい、皆さんの耳をね、清らかにしていただきたいと思いますよ。じゃあ、下平さん、メールアドレスをお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの沖縄通信の文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
清らか、下平さん声が清らか。
ん、
今日なんかね、いつもより清らかな感じでしたよ。
お、
そうでしょう、そうでしょう。それくらいやんないとね、下平ファンが納得しないわけですよ。
いや、
有料版の方ではもうちょっと下平さんのね、登場機会もありますので、はい、ぜひともそちらもお楽しみにいただいて。うん、
はい。
それでは無料版の方は、そんな居酒店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
さあ、お待たせいたしました。それではですね、エンディングでお話ししておりました通り、今回アートリーさんからいただきましたリスナープレゼント、エンジョイ2プロジェクター、こちらをですね、一体どれくらいで設置できるのか、今回はですね三脚にもセッティングしてみようと思うんですね。なのでそこまでの時間がどれくらいかかって設置できるのかというのをですね、実際に体験してみたいと思います。それではスタート。まずはですね、布のケースがついてるんですね。この中からよっこいしょ出しまして、よっこいしょって今言いましたけどね、本当に片手でポロッと持てるぐらいの軽い軽いもんなんですよ。よいしょ。そしてコンセントを挿して本体に、本体のコンセントを挿すとこはレンズに向かって左側にありますね。でこれを三脚に、三脚の穴はどこかしら、あった、よし、でロックして、で電源を入れればいいのかな。電源ボタン、ほい、今ファンが回り始めたの聞こえましたかね。これでもうピントを合わせれば、はいと、もうね画面は映ってるんですよ、これで。そしてマルチメディア入力ソース設定、ミラーキャスト、 iOS キャスト、 DLNA ってありますんで、パソコンとつなぐ場合には DLNA っていうところに持ってってポチッと、そうするとネットワーク切断済みになってますね。じゃあこれ切断し、接続し直さなくちゃいけないんだな。うちのネットワークに接続する、だから設定からいくのかな。設定で Wi-Fi で、あ、接続しましたね。今後ろでカラカラカラカラって言ったのは、うちの飼い猫であるお嬢が、お嬢様がですね、ピンポン玉で遊んでるんですね。これだ、ほっといても接続するんだな。じゃあこれで、これで戻っていけばいいのかな。改めて DLNA を選んで、ネットワーク接続になってますね。これで今度パソコンの方だったかな、パソコンの方でアートリーを選べば、お、もう映されましたよ。何分かかりました、僕分かってませんけど、カップラーメン作るくらいの時間ではもうできるんじゃないでしょうかね。これで何かね、動画が出せればいいなぁとは思うんですが、僕が持ってるような動画はそんなないので、じゃあこれでどうだ、いやー、これで声かぶせとかないとね、著作権とかなっちゃうんでしょ。今ですね、これはスタートレックの新シリーズがちょろっとかかったわけですね。音聞こえましたでしょうかですね。これだけの時間でポンと設定できて、もうすぐ見ることもできますので、ぜひともですね、皆さんご応募ください。そして素敵な映画ライフを楽しんでいただければと思います。それではご応募お待ちしております。もちろんそこでさ、それ喋ってる時にさ、それでピンポン玉で遊ぶのやめてくれないかしら。だから返事しなくていいから。